では最後に小林さんが考える復興策を坂上さんお願いします。
はい、私坂上は今から阪神淡路大震災の時の都市計画が残りの東日本大震災の残り9割の範囲に通用するかどうかについて話します。先ほど須藤さんが言った通り、阪神大震災で通用した復興のためのまちづくりは今回の東日本大震災の復興には1割の範囲にしか通用しないのです。残りの9割の範囲にははっきり言って通用しないそうです。9割に通用するものといえば堤防や高台の強化などがありますが、これはまた東日本大震災の津波のように予測できない高さの津波が来た時には同じようなことが起こってしまうかもしれません。阪神淡路大震災の時の区画整理は約230ヘクタールで、東日本大震災と比べるとこの230ヘクタールという大きさは石巻の一地区にしか過ぎないのです。被害があった範囲の大きさの違いもありますが、一番は神戸が都会なのに対して東北の被災地はほとんどが一次産業の盛んな地域だったということです。人口1万や2万の町だと市民支援ネットワークは難しく、住んでいるほとんどの人は漁業などの一次産業をしている人で、阪神淡路大震災の時より会社員の人は少なかったのです。だから普段漁業をしている人に合った町づくりを提案するのは、都会の町づくりを対象に阪神大震災の復興にも携わってきた小林さんにも想像がつかないくらい難しい問題だそうです。ただ被害に遭った場所の大半は漁場や海岸のため、漁業者たちなどの一次産業者同士で相談する必要があるとおっしゃっていました。確かに漁業の世界は私たちにはわからないルールなどがたくさんありそうなので、漁師さん同士で相談し、お互いが納得して復興を目指していくことは大切だと思いました。また小林さんは仙台や盛岡の町づくりの専門家なら一次産業者に合った町づくりをアドバイスできるかもしれないとおっしゃっていました。次に小林さん本人が被災地に伝えたいことについて話します。今被災地で頑張っている人々は被害が思っていた以上に広範囲で、自分ではどうにもならないと思っている人が多いと思いますが、立ち上がって市民の町づくりは市民がしなければならない、自分たちで決めて自分たちで行動しなければ復興とは言わないし、町が元に戻っても10年20年と継続していかなければ意味がないとおっしゃっていました。私が小林さんの話を聞くまでは普通町が元に戻って元の暮らしができればいいかなと思っていたのですが、10年後や20年後のことを見越して復興していこうという考えは町づくりの専門家ならではの考えだと思いました。
はい、ありがとうございます。町づくり専門の小林さんでも今回の東日本の復興策を考えるのは難しいみたいですね。坂上さんは今回のインタビューでどのようなことを学びましたか？
はい、私は今回小林さんにインタビューをさせてもらい、改めて震災からの復興の難しさを知りました。復興することは簡単ではないし、自分には何もできないと思ってしまうかもしれませんが、自分でも何かできると思う強い気持ちを持つことが大切なんだと思いました。また復興は行政や専門家だけが頑張っていても、被災地に住んでいる人全員が納得できる街づくりをするのは難しいと私は思います。住民が中心に立って復興を目指していくぐらいの気持ちを持って話し合い、みんなが納得できる復興策を見つけていくことができれば理想的だと思いました。
私たちは今回小林さんを取材させていただいて、地域、住む人の生活スタイルによって復興政策を変えていかなければならないということを知りました。実際東日本大震災では仕事を失った人が多くいらっしゃったので、仕事を優先していかないといけないと分かりました。小林さんは阪神淡路大震災の教訓は東日本大震災にはあまり生かされなかったとおっしゃっていましたが、何にせよそこに住む一人一人が行動していかないといけないともおっしゃっていました。辛いことを経験されたと思いますが、住む人が主体となっていかなければならないと思います。これで私たちの番組を終わります。ありがとうございました。